今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、先週引き続きましてねジェンヤさんお越しいただいておりまして、はい、ジェンヤさんは、はい、あのイロナさんと同じロシアなんですけど、
はい、
若いんじゃないかなと思って。綺麗な方ですしね。
はい、もちろんです、
ね、そういうの言ってますよってちゃんと
分かっております。分かっています。
分かりません。分かりません。
分かりません。
もう一回もう一回教えて。
あのトランスレーションイロナさんロシア語で
ちゃんと分かってます。
あのヤゴがこんなこと言ってますよ。
あ、ジェニア、プリヴィエット
。プリヴィエット。
как дела?
лучше всех。
как Волга?
работаем。
работаете?
работаем。
какое у вас меню?
разнообразное。
прекрасно。 今全然違う話をしました。
話した
え、でも挨拶じゃないの？
挨拶とちょっとボルガのレストランのボルガについて聞きました。
なとも、что мы красивые, мы готовы слушать еще。
でも綺麗ですねと言われたんですけれども、また聞きたいですということでした。
はい。
何回も教えて。
はい、ジェネさんは美しい。
日本語勉強勉強。
はい、もうね。ハロシ。
もっと。
クラシーバや。
あ、クラシーバ。ね。というわけで、ずっとキリがなくなりますんで。イロナさん、よろしくお願いします。
はい。この番組は、富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も先週に引き続き富山市豊川町にございますロシア料理レストランボルガのシェフジェニャさんと、そしてボルガのオーナーで富山市白金町にフレンチのお店を持っておられますルジャルダンドゥサンスのオーナーであられます小室紀之さんにお越しいただいております。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ボルガっていうのこのお店のお名前の由来、これは川、
ロシアの大きい川。
大きい川、うん、この川の名前をつけようというどうしたの？
今あの、ボルガで使ってるナイフフォークとか、
はい、
装飾品、
はい、
ジェニーのおばさんの形見を全部、
はい、
本物のシルバーで揃えて使ってるんだ。でグラスとかもクリスタルのグラスあれ、とかも飾ってあったりして、
はい、
でそのおばさんのものを使わせていただいたりするので、
はい、
まあそれを母に例えて、
うん、
母なる川ボルガっていう名前でやったらいいんじゃないかっていう話をして、
ああそうなんだ、
でそれでボルガにした
の。
レストランのボルガに入りますとですね、あのロシアの音楽が流れていて、先ほど小室さんも言われたようにいろんなそのロシアの食器とか飾っていまして、もう別世界にいるような感じで、なんか本当に懐かしいなっていう、私いつも楽しみにしてます。
まあ、富山はロシア人の方多いじゃない
ですか。多いです、はい、
でやっぱそういったつながりもあったりしてね。
うーん、
で料理も特に野菜料理とか煮込み料理、
はい、
体を温める料理がすごく多いよね。やっぱ寒いところだから、だから本当にそういったものをね、
はい、
紹介してね。
さっきお話も聞いてたんですけど、あのビストローという言葉が、
そうですね、
ね、日本でビストローなんとかっていうレストランとかありますけど、
そうそうそう、
ビストローっていうのは早くしろっていうロシア語、
なんですか？ビストロ
ビストロ
ビストロ、早く早く早く、
あ、
それからビストロ富山とかビストロ何々とかっていうお店で、
はい、
パリで広がって、
はい、
でそれがもう世界に広がって、
ああ、そうなんですか。
まあ、料理においても、
はい、
かなりロシア料理からの影響はフランス料理も受けてて、
あ、そうですか、
ブリニーってパンケーキとかね、
はい、
そういったあの料理もあったり、ビーフストロガノフとかって、はい、多分皆さんご存知かと思うんですけど、はい、あれもロシア人の人の名前、
そうですストロガノフ
から来て、でフランス料理でもそういった名前で、
あ、
そういった料理が、
へ、ロシアでもストロガノフという料理の名前なんですか？
もともとロシアでもそうね。
ああ、そうなんですか。あのジェニアさんは日本に来られてなんじゃこりゃみたいなありますか、ね、
例えばヨーロッパに旅行したの時、はい、全部分かってます、どこにある。
うん、
字はだいたい読むことできる、うん、フランスとかホルバーチェ一緒だいたい、けど日本に来て全部分かりません。
あ、漢字だもんね。
惑星、うん、惑星
そう全部違う。
あ、そうですね、言葉も全然接点がないですもんね。
いろはさんは漢字は、は
い、私ある程度は
すごい、ね、はい、勉強されて、
いやでももう本当に終わりがないっていう感じですね。もうどれだけ勉強してもなかなかわからない漢字がいっぱい出てくると、はい、
いろはまだ若い、頑張って、
はい承知しました
私自分の住所だけ書いて、うん、それだけも終わり。
いやいや、ロシアはでも前回お話もあったんですけど、アジア圏でもあってヨーロッパ圏でもあるんですよね、
はい、
で文化はいろいろこう混ざってるというか、う
ん、ロシア大きいでしょ、
はい、
ヨーロッパ近くに、
うん、
サワークリーム食べる。
サワークリーム。
ここはマヨネーズ。
あ、そうなん。
私モスクワ生まれて、だからサワークリーム、ペルミニのソース、サワークリーム、ボルシチソース、サワークリーム、デザートのソース、サワークリーム、サワークリーム、サワークリーム、サワークリーム、ここはマヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズ。
アジア、
そうです。
うん、
ペルミニとマヨネーズ、
ね、
ボルシチとマヨネーズ。
あ、そうなんだ。
サラダとマヨネーズ。
あとモンゴルの近くとかも料理違うし、
ね、ああそう、いや
料理一緒けど作り方、例えばペルミニ、ウナスラスカートウトタ、
生地を作るときに、
うん、あうちえつあにトロブチクタクタクタクタクタクタ、
エタバジーで、
うん、
ああなんかそのペルミニっていう餃子、うん、ロシア餃子があるんですけど、うん、生地を作るじゃないですか、うん、その生地の作り方もヨーロッパの方とアジアの方違うらしくて、ヨーロッパの方だと、なんかこれ大きな生地を作ってポンポンポンってガラスでなんか作るんですね、一個一個
抜いて、
うん、
はいはい、
でアジアの方だと違いまして、なんか棒みたいなのを作って、うんうんうん、そしてカットして、また
カットして肉はそのまま入れてチョクチョクチョク終わり、チョクチョクチョク終わり、
まあ、とにかく作り方も異なるということですね。
あ、こう棒みたいなやつ中国っぽいですね、餃子作る。
だからね、はい、多分ね、ロシアのその水餃子なんだけど、
はい、
中国の影響もあるんだと思う、ね、中国の餃子で、あと食器で赤とか金色を使った独特の綺麗な模様のやつあるんだけど、あの色使いも、
はい、
多分中国の流れも少しあるんじゃないかなっていうふうに思ってんだけどね。
あ、そうなんですか、
うん、あのイチゴの柄のやつとかね、陸続きだから
ね、はい、そうですね、うん、
その流れは絶対あるな。
あ、
あのアジア系の顔の人もロシアたくさんいるもんね。
そうです、
本当、うん、モンゴル、
あ、モンゴル色っぽいですね。
そうそうそう、
うん、
はい、カザフスタン全然日本人みたい。
そうそうそうそう、
そうですか、うん、
いろんな共和国っていうのあって、うんうん、例えばブルガリア共和国とか、
ね、
トゥワ共和国だとか、
なん
か
私の友達ヤクチェ、
あ、そうなんですか、うん、で、なんかその少民族なんですけども、
う
ん、もう日本人みたいな顔をしている人たちですね。
そうそう、
もちろんその食文化とかもかなり違うんじゃないかなと思うんですけど、うん、
はい、その国々でこれ食べちゃダメとかあるんですか。あのイスラムの方だったら食べれないものがあったりとか、その宗教的
ロシア人何でも食べ美味しいもの、
あ、全然関係なく大丈夫、
うん、関係ないかな。
それフランスとかも、
フランスも、まあ、あまり変なものは食べないけど大体は食べるね。
あ、
うん、フランスカエル食べるでしょ。
カエル食べる
し、ロシア食べない。
ジビエっていう、 あの文化も、
はいはい、
やっぱりヨーロッパはすごいよね。
あ、そう、
うん、日本は駆除から始まってるから、もともとあの季節に採れたものを美食として育ってきてる文化と、
はい、
その辺は大きな違いあってね、
はー、うん、
なかなか日本ではまだ浸透しづらいかな。
うん、
馴染みがないじゃない、
はい、そう
ですね、日本人は、はい、日本人はやっぱり魚と野菜を食べてきた民族だから、
はいはい、
うん、 まあこれから少しずつ、
うん、はい、
ジビエもね、はい、美味しいの。
今ボルガでも小室さんのルジャルダンというスタンスでも富山の食材を使われること、やっぱり、
うん、富山の食材はもうほとんど富山の食材、大半は、うん、
あ、使ってます、ね、そういうものを融合していくというか。
そうです、そうです、うん、フレンチにおいてもそうなんだけど、
はい、
やっぱり地元の食材使って、
うん、
テクニックはフランスの料理だったりロシアの調理技術っていう感じで、
はい、
昔は日本もフランスに追いつけ追い越せだったんですけど、でも最近においてはもう日本の独自のフレンチをっていう傾向に大きく変わってきてるから、
うん、ですか。
でやっぱりこの富山って食においては食材が素晴らしいところだから、
はいはい、
うん、まあ、そういう風に変わってきてるね今は。
あ、うん、ですか。いろいろその文化を守るところとまた発展するところで、
ね、そうですね、
いろんなところがあって、うん、それはそれでいいことなんじゃないかなと思います、ね、
うん、と思いますよ、うん、
はい、いろんなこと人と文化いろいろ交流しながらまたいろんな国隔たりなく、ね、いろんなこと共有して認め合うという文化になっていけばいいなと思います、うん、本当に、はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。いろんなこともっともっとお話をお聞きしたいんですけども、本当にまたぜひ遊びに来ていただければと思います、はい、またよろしくお願いします。ジェニアさんも、はい、ハロシ
ーありがとうございます、わかりました
ハロシーですよ、はい、というわけで最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、あの今日はですね、せっかくなのでロシアのことわざを紹介したいと思います、
はい、
代表的なロシアのことわざなんですけれども、翻訳しますと、ソリで滑るのが好きだったらソリを運ぶのも好きになりなさいということですが、どういう意味かというと、努力せずに良い結果を期待するのは無駄ですよと教える格言です、まあ、日本で言えばまかぬ種は生えぬということわざと同じ意味かと思うんですけれども、まあ、今日のお話でいろんな文化とか食文化が異なるんですけれども、違わない、あんまり変わらないものもどこにも通じるものがあるんだなと思いました、
う
ん、
あーね、
ありますね、
ありますね、はい、というわけで今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地用がお送りしました。
はい、ジェニアさん、小室さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、私またあのぜひお店の方にお邪魔したいと思います。
皆さん、みんなボルガに来てください。
はい、来てください。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませということでございます。はい、ぜひ私も行きたいと思います。また番組の方にも遊びに来てください。今日本当楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけでお相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い週末を。
パカパカ
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 スパシバ